俺の未来は敷かれたレールの先にしかないのか。
未来はレールの先にも道路の先にもあるよ。
え？
レールも道路もどちらも走れる特殊車両キリク車で、鉄道インフラを支えながらこれからの道を開きます。つなげる、広げる、未来のレール、キリク車テック。
タレカツラジオ
1155。
さあ始まりました、トレカツラジオ1155。こんばんは、女子鉄アナウンサーの久野智美です。そして
元近鉄名物広報マン福原俊弘でございます。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあこの番組は鉄道をもっと楽しくをテーマに、鉄道好きアナウンサーの久野智美と元近鉄名物広報マンの福原俊弘さん、そしてリスナーの皆さんとともに、鉄道の今、昔について掘り下げ、未来にワクワクする番組です。最新の鉄道ニュースから現地のロケまで幅広く、トレカツ鉄道活動をお届けしていきます。時に現役の鉄道マンや鉄道ファンのゲストも連結していただきまして、聞くだけで鉄道旅に出かけたくなる、そんな鉄道エンタメ番組です。
はい、もう今夜もですね、うん、ゴールデンウィーク真っただ中ですので、はい、まあ、最終列車というよりか、うん、もう夜行列車の気分でですね、明日もね、そのまま休みでございますので、うん、ね、ゆっくりと朝まで、もう今日も朝まで喋るんかな。いやいや
8時間ぐらいやりましょうか。
いやいや、もうしんどいしんどい。はいはいはい。
福原さんも眠くなっちゃうね。
ね、そうですね。はい。はい、まあでもね、楽しい鉄トーク番組ですね、はい、皆様と一緒に楽しみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ今日もですね、早速ですが、はい、鉄マンさんからいただいているレター、ご紹介してまいりたいと思います。はい、こちら、シャープ25。地元高校生が提案、島原鉄道応援企画&JR 芸備線ロケ後編にいただいたレターです。
はい、
はい、鉄マーネームウーエンさん、いつもありがとうございます。はい、はい、皆さんワンバンコワンバンコ
ワンバンコ、はい、久しぶりに聞いた、
ね、聞いたね、はい、毎度福原さんの帰宅できるか問題が取り沙汰されてて、笑わせてもろてます。そして妄想トレインもしっかり見ました。久野さんちゃっかり出演されてて、はい、これまた爆笑そうあのちゃんとね PR のお仕事ですから、はい、いやー鉄のつながりっていいもんですね。
いいですね。はい、
そうですね、はい、はい、ね、帰れるか問題。
いや、あのね、はい、
今日はね、あの4月3日なんですが、ぶっちゃけ、
はい、あの4月、あの本当、まあ、ゴールデンウィーク前ですわ。本当に忙しい、いや忙しいんですけどね、はい、今日はね、うん、ちょっとこの後また別な打ち合わせがあって、はい、そのまま今日は都内で、
うん、あ、そうなんですか。はい、じゃあ夜まで打ち合わせ、
はい、もうあの、21時から次の打ち合わせが、
おかしいおかしい時間設定。
いやいや、もう、ま、あの業界は当たり前ですかね。
ま、せやけど、
でもね、あのね、年を行くとね、はい、夜な眠たくなる。
いや眠いでしょ、
うん、もうあの、うん、往年のね吉本の芸人井上たっちゃんみたいに、達夫さんみたいに、はい、途中でこうコックリコックリだよね、ね
船こいでね、
そう、はい、若い子頭パチンと寝るなって言われて、目覚めてサンズの川が
やめてやめてまだね、あの時にもなってないからね、
なってないけどもね、はいはい、でもね、でもね、今日ちょっとね、あの、はい、この番組も大事ですけど、この後もね、はい、昔やってたロケーションサービス、うん、あの映画だとか誘致するちょっと相談ある、仲のいいプロデューサーから、
はい、
ちょっと相談乗ってよということで、この番組終了後、はい、21時にこの周辺で、うん、はい、あの学校の周辺、はい、新宿の周辺でお会いさせていただきます、
ね、はい、いやでもあの今回ね最後のシュートが、うん、17時やから、なんか、うん、このままダイヤ通りに行けば18時に終わるんかなみたいな風に見せてあるけど、
はい、
プラス多分2時間遅延すると思って、その約束の時間になってらっしゃるということで、そうそう、よろしいですか。
はい、ね、今ね実はね本音を明かしますと、はい、17時前ですわ。
そうですね、はい、16時53分です、
はい、だからこれから次のことを入れたら、はい、はい、もうやっぱり読みが良かったかなと、はい、21時に、はい、
ちょっとですね、ちょっともろもろゲストさんのね、はい、パートも盛り上がっておりますので、
はいはい、
ま
あ、この後ね川西先生も ね、 ね、たくさん話してもらえるかなと思いますので、ご期待いただければ
ね、前編もね、は
い、
ちょっとっおよそ30分ぐらい、
はい、楽しみです、
乗り入れてもらいましたんで、
はい、
はい、で皆さん振り落とされないようについてきてくださいね、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
さあそれでは今日もこちらのコーナーから参りましょう。
はい、
週の鉄トピー。はい、今週はですね、まあ、ゴールデンウィークということもありまして、うん、この話題からお届けしたいと思います。
はい、
新型レオライナー第一編成デビューということで、
はい、
はい、はい、まあ、実は3月の末にはこちらデビューをしているんですけれども、はい、まあ、ゴールデンウィークっていうことは、その遊園地に遊びに行ったりですとか、うん、それこそ野球観戦に行かれたりという方もね、はい、いらっしゃるかなっていうところで、まあ、西武山口線、はい、まあ、遊園地だったり球場と、あと多摩湖と結んでますけれども、うんうん、ここでおよそ40年ぶりの新型のレオライナー号というのが走り始めましてですね、はいはい、私司会進行を当日出発式仰せつかったものですから、はい、その話を、はい、うん、はい、させていただきたいと思います、
はい、
うん、これ福原さん、お写真とかではなんか見られました？
はい、まず私近鉄時代に、うん、近鉄広報マン広報代表で各社集まる大手の私鉄の広報会議があって、はい、うんうん、この西武さんで会った時によく考えるともう今から15年ぐらい前かな、
はい、
行きました、乗りました。
あ、乗りました。そうですか、
はい、あそこ下は車輪はタイヤですね、は
い、あ、タイヤですね、まあ、はいはい、新交通システムですね、うんうん、ユニコムメとかと同じですね、は
い
は
い、非常に変わってるなと思いながら、今当たり前なんですけど、当時ね、この坂とかも、
はい、
摩擦力はあるのでぐわっと上がっていくなという印象があったんですけども、うんうん、なんせ、うん、もうね、最近ね、さっきでもボケてきましたから、
何をおっしゃいますか、もう誰も思ってないよ、そんなこと。い
や、忘れてしまって、はい、タイヤかな、シャリやったかなとね、うんうん、今ちょっとね、写真見たらタイヤやから、合ってたかな、
合ってた、合ってた、はいはいはい、大丈夫ですよ、
はい、おじいちゃんみたいに言ってて合ってたんで大丈夫
でも父と同じ年代ぐらい
で、 そうですね、
はい、でね、ママ、パパです、
しげお、
そう、父しげお、
はい、はいはい、
鉄道の父は福原さんです、
ね、ありがとうございます、はい、
はい、そうです、パパって言うとなんか一気になんか違う感じになるね、これ誰、うん、誰やこんなことね、うん、
おやじ、ね、
うん、
親父
かな、うんうん、おとんやね、
おとんってね、はい、関西おとんおとん言うけども、はい、関東の方もおとん言うのか、
言わないと思いますね、
うん、でもそう、多分おとんとかおかん言うたら、うん、ガル悪そうに取れんかな、大丈夫、
どうでしょうね、うんうん、おとんはおとん、はいはい、
まあ、でもね、リスナーの皆さん教えてください
教えてください、
はい、
すいません、たまに関西人のなんかそういうとこ出ちゃうんで、
はい、
気をつけていきましょう、
はい、
コンプライアンス、
はい、
はい、ゴールデンウィークですよ、
はい、ゴールデンウィークね、はい、
はい、ね、私が言いましたね、
はい、はい、音声戻しましょう、はい、
音声に戻しましょう、
はい、
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 で、この新型レオライナーなんですけれども、うん、はい、概要を簡単にご説明しますと、
はい、
3月27日、
はい、
ね、まあ、先々月末から営業運転を開始しました、
はい、
こちらが、西武山口線の新型レオライナーとして40年ぶりの新車、うん、まあ、およそね、
うん、
で第一編成はレオ系と読みます、
レオ系、
はい、L00 系と書いてレオ系と読むので、
はい、
いわゆるリニアの L0 系とちょっと間違いがちなんですが、0が1個多いんですよ、
はい、1つ多いわけね、
はい、うん、でなんかちょっとキラキラネームっぽくはあるんですけども、うんうんうん、はい、レオ系と読みます、まあ、土屋レオさんのレオと同じです、
ね、はい、なるほどなるほど、
はい、レオさんはちなみにレオライナーなんて僕が走ってるみたいなもんやっていう名言を、
はい、
話されてたことがありましたからね、
はい、
はい、うん、本線に戻して、
はい、
でこの8500系、まあ、ずっとね走ってた、おそらく福原さんが乗られたのもこちらだと思うんですけれども、うん、そうですね、はい、うん、こちらはね全3編成が、はい、走っていたんですが、
はい、
まあ、2027年度までに、順次更新するためにこうね導入していくということで、まあ、引退していく先輩の車両に代わってデビューをしていきます、
はい、
うん、はい、はい、ね、繰り返しになりますが、この山口線における新型車両の導入は、うん、1985年にこの新交通システムとして、うん、開業した以来、ね、およそ40年ぶりで悲願だった、はい、ということになりますね、うん、
関東の車両、うん、鉄道会社ですよ、40年って頑張ってますね。
いや頑張ってますよね、うんうん、結構西の方はね、なんか長いこと作る、うん、
まあ、40年50年は当たり前だ
から
ね、
そうそうそう、
はいはい、
でもね、うん、なんかこうなんだろう、西と東で文化が違うのか、やっぱりその30年が一区切りになって、
うん、
新車みたいな風な、まあ、イメージがあるんですけども、
はい、
まあ、新交通としても、うん、まあ、40年頑張ってくれた、はい、この大ベテランが卒業するにあたり、うん、まあ、後輩がデビューしてってるよっていう話ですね、うんうん、
はい、
うん、 で、出発式の当日はですね、
はい、
この、いわゆる山口線って結構ホームのスペースもちょっとこう、うん、まあ遊園地と多摩湖とのこう、ね、限られたスペースで、うんうん、動かさなければならないということもあったので、
はい、
西武球場前のホームで、うん、大々的にちょっとしたこのセレモニーをやった後に、
はい、
出発の合図っていうのをしてもらって皆さんでこうお見送りするというような形で、うん、
はい、
はい、式典は進めていきました、
はい、
すごくやっぱ良かったのがですね、うん、当日沿線にお住まいのこうご家族の中からなんかちびっ子、はい、抽選で当たったちびっ子がですね、うん、手作りのこうフラッグを作ってくれて、うん、いいね、そうそうそう、うん、でそのフラッグをこうパタパタと、振って、
うん、
まあ車内からね、車内から振って、うん、一番列車というか、まあ臨時ダイヤで想定し走らせている、臨時ダイヤの列車に乗ってもらって、その中からこう旗を振る、で、
はい、
我々が社長とか東村山の市長さん、そして所沢の市長さん、うん、で西武園遊園地からですね、
はい、
商店街にいつもこうキャストとして、うん、まあ、住民の方々っていうのがいらっしゃるんですけど、
はいはい、
そう、住民の方々も駆けつけてみんなでこう出発をお祝いするみたいな形で、うん、結構ほっこりとする絵が、はい、
いやー、うん、現場にいたらちょっと僕泣いてる、
ね、泣いてるやつですね、
子供たちがね旗振るって最高に、
はい、ねえ、うん、なんかそれこそ林さん、レイルラボの林さんとか、
はい
はいはい、来てくださってて記事も書いてもらってるので、うん、ぜひ福原さんも、はい、見ていただければ嬉しいなと思います、
は
い、
ぜひともね、うん、はい、
あ、どうですか、今ちょうどご覧いただいてますね、
ねえ、はい、ここに子どもたちがね旗持ってるとかね、いいね、
そうなんですよ、うん、はい、でちょっとインタビューも撮らせてもらったりとかして、はい、お子さんも結構元気な子がいっぱいいたので、
はい
はい、その中からまあこう2人だけ、うん、はい、ピックアップさせていただいて、
はい、
でこの一番列車に乗られるの楽しみにしてたよみたいな声とか、
うんうん、
はい、一生懸命旗ふくふ作ったよみたいなことを教えてもらったりとかして、うんうん、
はい、
デビュー、うん、はい、お華々しくみんなでお祝いしたという形になります。いいです
ね、はい、うん、やっぱり前の車両を前にねライオンズのマークがあって、
うん、
今回横にライオンズのマーク、ちょっと違うライオンズのマークなんですけどね、はい、やはり西武さんイコールライオンズのね、
はい、
あれ輝いてますね、はい、
うん、でこのレオ系のねすごいところはですね、車内にそういう、
はい、
西武ライオンズをイメージした、まあ、はい、第一編成に関しては、
はい、
なんか飾り棚が用意されていて、その飾り棚の中にはですね、はい、ボールだったりとかサインボール、選手のサインボールとか、
はい、
レオ君とライナちゃんって当日も来てくれたんですが、
はいはい、
西武ライオンズのマスコットキャラクターもこう掲げられてたりとか、
はい
はい、そしてあと全面展望が見られる席に関しては、
はい、
なんかキッズシートっていうのを用意して、
はい、
まあ、お子様優先でさせてもらえるよう な, なんか仕組みもあったりとかし、とっても魅力的でした。
いいですね、はい、やっぱりね子どもたち、まあ、遊園地と、ね、その間走って、うん、てるだけにね、
はい、
子供たちの楽しめる本当にもうそこから遊園地だよというようなイメージがあると思いますね、
うんうん、もうまさにそうですね、
はいはい、
うん、なんか過去ねおとぎ電車とかでつないでいた時代があったりとか、
あ、なるほど、
そうそう、あと SL をこう引っ張ってきた時代とかがあったっていうところもあるので、うんうん、いわゆる新交通システムといっても、
うん、
まあ球場とやっぱり遊園地と結んで、うん、もうそこからもうなんだろう、ワクワクをこう楽しんでいただく乗り物にするっていうのがあったみたいですね、
はい、
うーん、
いや本当にね、今私ちょっと資料見てるんですけど、
はい、
本当に子どもたちが笑顔で乗り込んでいる写真がね、
うん、
素敵に、本当に今から遊園地行くんだよとかね、今から遊びに行くんだよというね、うんうん、光景が目の当たりしますので嬉しいですね。
ねえ、やっぱね、その乗っていく人の笑顔が想定できる車両っていうのはすごく魅力的だなと思いますし、うん、
はい、
これからねおよそまたきっと40年とか走っていくことになるとも思うので、
はい、
はい、より多くの方に愛されることを期待しつつなんですが、あ、ちょうどこれあれですね、レイルラボさんが乗っけてくれた お子さんにインタビューしてる時の私の写真が、はいはい、ございます。
黒さんが、はい、はい、 うん、これインタビューしてるんですかね。
インタビューしてるとこですね、
はいはい、うん、子供たちもね、はい、ニコニコ笑いながらか、うん、怖がってんのかわからんけど
笑ってます笑ってます
笑ってる。
ちょっと風評被害やめてくださいよもうい
やいや、はい、
ちゃんとちゃんと、ね、いい写真が載ってますから、
ね、いい写真ですよね、
ネイルラバさん、
ラバさん、はい、はい、林さんいい写真ありがとう
ありがとうございます。あと、はい、ニューストレインズ、ね、はい、こちらもの同じくお世話になってる、記者さんで萩原さんという、ね、うん、女性の記者さんがいるんですけど、はい、萩原さんも結構しっかりね、うん、写真付きでアップしてくださってるので、はい、ぜひそちらもご覧いただければと思います、
はい、
なんかちびっ子がやっぱね一生懸命話聞いてくれるからね、なんかレオちゃんとライナちゃんも、あ、レオくんとライナちゃんもね、
あ、いいですね、はい、
そうそう、うん、いい写真いっぱいあって、またちょっとトレカツラジオのね、うん、X でも上げてもらおうかなと思うんですが、うん、なんかこうやってここまで人数が多い出発式ってなかなかないなと思って、だいたいなんかお偉いさんがバーって集まって、
そうそう、うん、まあこれ例え悪いんですけども、本当にね、はい、偉いさんが集まってテープカットしてちゃんちゃんで終わるよりかね、
うんうん、言い方ブラックブラックさん出てますよ、はい、
いや、元鉄道の広報マンですので、うん、はい、それでちゃんちゃんで終わった時もあったし、やっぱり地域の方と一緒に、もう後に残る印象はやっぱ子どもたちとか地域の方が参加する方が、ちゃんちゃんでは皆さん、これから鉄道会社のいろいろする時にはちゃんちゃんで終わらずに、本当に地域を挙げて、ね、地域のための笑顔を大切にしていただきたい。ちゃんちゃんダメですよ。
ちゃんダメですよ。そうですね。
特にね、うちの孫もそうなんですけども、
はい、
埼玉県民の方はね、う
ん、
やっぱりそういうのを愛してくれるので、
うんうん、
はい、愛される鉄道ね、西武さんさすがやなと思います。はい、
あ、そうですね。はい、なんか、うん、やっぱ沿線にちょっと誇りというか、うん、自分が関わったって思うと、やっぱ自分ごとになっていくと思うので、
はい、
なんか一つ思い出をみんなで作った、僕が一番列車に乗った、一番列車をこう、なんだろうな、
うん、
お迎え、お見送りして、うん、じゃあ、まあ、自分が乗ってか、うん、ね、うん、大歓迎の上発車したっていうのはきっと何事にもそう変え、ね、難い、うんうん、はい、思い出になっていくと思うので、
うんうん、
これでまたね、将来の西武鉄道さんの社員さんとかも出てくるかもしれへんし、
いや、本当に、ね、そういうの大事なんですね。いい試みでした。はい、ね、子どもたちよくね、僕らも使いたいなと思うのがね、子どもたちやっぱり将来鉄道好きになったり、鉄道ね、うん、鉄道会社働かなくてもこの鉄道に乗って、
はい、
この埼玉の街を遊びに行こうじゃないかと、うん、なかなか渋谷、うちの孫は渋谷まで行けなかったから、けども渋谷行ったら行ったで、
ね、
楽しみがあるとかですね、
はい、東武線沿線ユーザーだからね、はい、なんか小学校の頃から TJ ライナーに乗ってたっていう話を聞いて、
はい、このさんの、
そうそう、
はい
はいはい、TJ ライナー小川町行きです、
うん、
これを聞いてたわけですよね、うん、おお嬉しい、すごい、なんかね、うん、びっくりしますね、うん、
ね、
そんなことが、はい、うん、すいません、属性にそれました、
はい、本線に戻らせて、
まあでもやっぱそうやってね、はい、自分ごとに多分していく一つのきっかけになるいいイベントだったなと思って振り返らせていただきました、
はい、大役、ね、はい、ありがとうございました。
とんでもないです。そしてもう第二編成もね、実は西武園遊園地の、うん、花火やイルミネーションをイメージしたラッピングっていうところまで決まってて、
そうそう、先ほど言ったら違う車両はね、はい、花火のようにですね、この、
そうそうそう、
初めね、虹かな思ったら花火なんですね、うん、よく見ると
車体側面にね、花火がわーっとこう、
うん、
ね、大きな花のように描かれてるんですけれども、うんうん、これとかもねとっても魅力的なので、はい、ぜひリリースもご覧いただきたいですし、
うん、
YouTube でもレオライダーがね、うん、デビューするまで、そしてデビューして、うん、多分この式典の模様もアップされるんかな、まあ、セブさん頑張ってるんで、よかったら見ていただければと思います、うんうん、で第3編成のイラストどうなるんかね、これも気になります ね、はい、ね、ちょっと引き続き追っていきたいと思いますし、はいはい、なんか中の方もこれ40年ぶりの新車作るの悲願やったっていう話聞いたんで、なんかね、もしタイミング合えばね、ゲストにもねお越しいただきたいななんてちょっと、
ぜひともね、以前にはね、西武さんの方にね、黒さんがその、はい、インタビューしに行ったこともありますね。
そうですね、
はい、シミュレーターもありますしですね、
はい、そうですね、そうですね、はい、なんかホテルの方とかもね取材させていただいてるんですけど、はい、今度はなんかゲストとしてね、なんか開発の皆さんとかに、
そうそうですね、
スタジオに、
はい、
そうお越しいただくなり、はい、ちょっとね乗り入れもさせてもらえればなと思っておりますので、はい、ご期待ください。
はい、
はい、というわけで今週のテストピーでした。 鉄道さん、いらっしゃい。さあ、このコーナーは鉄道マン、鉄道ウーマンなど様々なゲストの方に乗り継いでいただくコーナーです。
はい。
さあ、本日は前回に引き続き、はい、デザイナーの川西康幸先生にご乗車いただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。ちょっと前回は衝撃の、うん、憧れの方に、はい、ね、なんか手紙がちょっと改ざんされてたっていうお話で終わりました。うん、でもそれでご縁のレールがつながったわけですよね。うんうん、いや、すごい、そんな出会いだったんですか。うん、なんか式典とかでご一緒したとかでもなく、もう宴会場だったんですね。
鹿児島の地でね、
宴会場で。
あ、そうだったんですね。だから、肥薩オレンジ鉄道さんも開業で、はい、西九州新幹線じゃないや、九州新幹線も一部開業でしょ、はいはい、うん、だからそれで各地でセレモニーしてて、うん、そこで会われたんやって勝手に思い込んでたんですけど、夜の宴会場。
夜の宴会場。
そうだったですか。うん、じゃあ、そこで、まあ、川西先生ね、はい、今も、まあ、水戸海事さんはずっとずっとこう引退するっておっしゃいながら、うん、30年間、
はい、
ね、引き継ぐなら君や言うて言われたまま、うん、まあずっといわば先を行く、うん、まあ、お師匠さんみたいなことになられるんですかね、うんうん、先輩になられるのかなと思うんですけど、
まあ、あの雲の上の方でございます。
いやいや、ねえ、うん、でもネクスト水戸海事さん、
はい、
川西先生をちょっと迎えて、うんうん、そんななんか初めて聞くお話がやっぱね、じっくりこうやって会いたいしてると出てきますね。
はい、私も車両好きなんですけども、うん、三鷹先生は先生のカラーもあるし、
はい、
川西先生もね、また違うカラーを持ってるので、うん、同じものではないんですね。一つ一つを見ていくと個人差があるので、これも鉄道乗る我々にとって一番楽しいんですね。
楽しいですね。
はい。
しかもロゴマークを最初に手掛けた、まあ、いわゆる鉄道会社のお仕事の第一歩は肥薩オレンジ鉄道さんだったわけですね。はい、
う
ん、
そうですね。はい、ちなみにてっちゃんかどうかちょっと聞かなあかんね、これね。
でもさ、先週、うん、鉄道ファン、まあ、鉄道が好きでって、ポロッとおっしゃってたと、うんうん、
はいはい、
まあ、私は、近鉄ファン大研究特本とかね、作る時にもインタビューさせていただいたので、はい、そうですね、はい、まあ、そこで、鉄道ファンであるという認識ではあるんですけど、はい、自称はどうなんですか。
鉄道は好きですよ。
好き。
で、はい、やっぱり鉄道の良いところ、うん、
はい、
鉄道が社会に対して、どういう役にお役に立てるかっていうことは、
うんうん、
我々建築、特に街づくり、うん、地域づくりを考える上でとても大事ですので、
はい、
うん、鉄道の特性は何、得意な分野は何か、
うん、
で社会でどんなお役に立てるかっていうのは客観的に判断していかなあかんと思ってます、うん、僕は。
ああ、
はい、
なるほど。じゃあ、
はい、
鉄道はお好きだけど、なんかパンとかオタクっていう目線というよりは、うん、一歩なんかこう冷静な引いた目線みたいな、
中立でなければいけないと思っています。
中立でなければ、
なるほど、ね、はい、
その中立で鉄道に対して立ち振る舞わないと、うん、我々建築や街づくりの分野ではうまくいかないと思います。と言いますのは、我々のやっぱりプロフェッショナルとしてやらなきゃいけないことは、鉄道を残したり鉄道を活性化することが目的ではないです、はっきり言うと。
なるほど。
はっきり言うと。
はい、
僕らやっぱり、建物の空間であるとかデザインとかにとって一番大事なのは、まあ日本に限らず世界中どこでもそうですけど、それぞれの地域ごとに、うん、この町は素晴らしい、この町は、はい、好きだからこの町にずっと住み続けたいという小さなローカルをたくさん作るということが僕はすごく一番大事なことだと思っています。
うんうんうん、
でそのために鉄道が何ができるか、建築が何ができるか、
うん、
鉄道とかデザインとか建築っていうのはある目的のための手段でしかないと思ってます、僕は。鉄道が目的では必ずしもないです。やっぱり我々日本の国、特に日本の国といいますのは、はい、まあ、津々浦々という言葉がありますけれど、うん、谷があって 山の間の川の沿いの谷に集落が広がってますよね、
うんう
んうん、山が起伏が激しくて海が入り江が入り組んでいて盆地があってと、でその盆地や谷や入り江に人々がたくさん住んでて営みがあって、うんうん、で小さな生活圏があるから僕は、うん、それぞれの地域が美しく、そして、自分の子供にも孫にもこの町や地域に住み続けてほしいと願う心が、
うん、
僕はそれがすごく大事だと思っています。故にこの集落を大事にしていこう、この風景を大事にしよう、この山や畑を大事にしようという気持ちが生まれる、
うん、
僕はそれが一番大事だと思うんですね。誰もが都会へ移動してしまうっていうのは必ずしも幸せではなくてですね、つつうらうらに家族が住んで、うん、人々が助け合って生きていくっていうのが、はい、僕はこれは本当の一番美しい姿だと思ってます、あるべき姿だと思っています。だからですからそのために鉄道ってものすごく大事なんですよ。と言いますのは自動車交通に比べてやっぱり環境への負担が少ない、
そしてエコですもんね。
エコですね、はい、でそれに日本のように山や崖を切り崩す面積もわずかで済むんですよ、鉄道ならば、そして僕たちがずっといろんなところで常に申し上げますのはやっぱり歩いて楽しい街と、
これは皆さんおっしゃいますよね、
まあ、日本も最近ウォーカブルシティなんていうような横文字の言い方をするんですけれども、やっぱり歩いてなんでいいのかと言いますと、人の顔が見える、やっぱり人間というのは相手の顔を見て、相手笑顔だな、安心してるかな、怒ってるかなっていうのを確認しながらコミュニケーションを取る動物ですから、
だから福原さんもね、リモートでいいよって言うんですけど、毎回上京してくださって、で、
はい、
ね、5本とか取るから帰れなくなるっていう、
で、
リモートでいいよ、顔見えるやん今、ね、モニターでとか、そういうことじゃないんですよね。
リモートも便利ですけど、
便利だけど、
どっかやっぱまだ足りない部分ありますよね。
そうですね、空気感という
のね。空気感、
そう
なんです。なんか動物やからね、なんか、多分、目で見てること以外の多分ノンバーバルコミュニケーションって言われる、なんかがあるんでしょうね、怖い色、空気、オーラ、
で一方で車という自動車交通というのは本当に便利で、もちろん我々我が国の物流や移動を考えると、車もまたなくてはならない道具の一つなんですけれども、ただあまりに車に頼りすぎるとですね、やっぱり車社会っていうのは人の顔が見えにくくなる、
確かに、
ね、車というのは個室ですんでね、やっぱり歩くスピード、歩くスケール感と車っていうのは6平方メートル、まあ、ですから、まあ、大体2坪ぐらい取ってしまうんですよ、
確かに。
でこの狭い日本においてですね、一人の移動に2つも落としてしまうなんて、難しいですよね。だって通勤電車なんて一人 0.3 平米とも言われるような、
そうですね、まあ3つですからね、
0. 何坪やねんっていうような、ですから
うまいことみんな声を受けながらね、
ですから、まあ、通勤電車が幸せかどうかは、まあ、またいろんな議論がありますけど、ただ私たちの国の地域というものを、支える移動の空間として、鉄道というのも僕は大きな選択肢だと思います、ですからそういった観点から、我々はその街づくり、空間づくり、デザインというのをご提案しています、ですから、あくまで鉄道はその中の大きな選択肢の一つ、
暮らしっていうことですね、
おっしゃる通りね、やっぱり 塚原先生が作るのを、うん、まあ、よく資料とか見たんですけど、はい、私奈良県民にとって湯崎駅を先生の手で大きく変わったんですね、うん、これが
まさに川西町の地元の駅ですよね。地元なんですよ
これがね、町に人が集まって、
これ素晴らしい
ですよ。そしてね、これその時川西さんとお話した時に、うん、校内通路、校内踏切があるんですけど、それをそのまま活かして、別のお金は、エレベーター、エスカレーターもなく、そのままバリアフリーで、自由に乗り降りできるとかですね、はい、発想はね、今まで近鉄なかったと思いますね。何かあったら、いや、エレベーター作りましょうとか、行政からお金をいただいたり、また鉄道会社がお金を使ったりしてたのか、その部分、違うところで、じゃあ、地域に人が集まって、はい、個人的なカフェは毎週やる、毎日やるんですけども、うん、もうそこも全部埋まり出してですね、もう駅前が小さなお子様が楽しく遊んでる光景、今までは実はなかったんです。
なかったですよね。
なかったです。
これもちょうど、うん、まあこの番組でもね、うん、王子町のこう100周年施工の、はい、まあ記念のイベントについてお話しさせていただいて、はい、うん、まあ、SL の復活のセレモニーのところはね、うんうんうん、音声でもお届けさせていただいたんですが、はい、そのシンポジウムの、ね、
はい、内容に関して、ね、
内容に関して、うん、基調講演をね先生がおっしゃってて、はい、その湯崎駅の使い方が本当に素晴らしくて、はい、駅前って、まあ、なんだろう、駅ビルが立ちがちだったりとかして、うんうん、その商店街が、駅ビルは賑わうけど商店街がちょっとこう、うん、はい、立ち行かなくなっていくとか、うん、結構アンバランスに生まれ変わっちゃうものっていうのも、うん、都会ではよく見る、うん、なんかそれはどうなんやろうなって私ずっと思ってたら、その解決を、うん、まさかなんか湯崎駅でやられてるというか、なんかギャラリースペースがあって、そこには有志の皆さんがこうカレンダーごとに出店ができるんですよね。なんかたい焼き売ったりとか、はい、お花売ったりとか、
その日によって
コーヒー飲みたいになったらコーヒーの店舗出したりとか、そんなことができる駅があるんだっていう、うん、はい、ね、それを作ったんですよね、ハニ、うん、先生が、は
い、まあ、その苦労話もこの間していただいたんですけど、特に先生のコロナ禍の苦労というのは、ちょっとラジオ今日初めて聞いてる方もいらっしゃると思うんですけども、うん、
改めて伺いたいですね、
はい、うん、我々最近デザインとか、まあ、空間建築の設計もそうなんですけど、はい、はっきり申し上げて仕事の半分は人づくり、まあ、コミュニティづくりと申しましょうか、はい、人のつながりをどう作るんだと、同時に人のチームの役割をどうするんだという仕事が、まあ、はっきり申し上げて半分ぐらいです。特にまあ、鉄道に関して申し上げますと、はい、まあ、もう常々申し上げてるんですけど、これからの鉄道というのは、うん、まあ、鉄道会社だけではもう維持しきれない、
はい、
うん、もう我が国は、まあ、人口が減っていくと、うん、で前提として大量輸送が大得意の鉄道が人口が減っていくというのはもうやっぱり不得意になっていくわけですよね、うんうん、となると鉄道に関わることで、うん、その地域が幸せになる、うん、鉄道と関わることでその土地が地域が元気になる、
はい、
その人が幸せになる、という仕組みを作っていかないといけない、
はい、うんうん、
でこれを、まあ、行政や鉄道会社が気づいてはいるんですけれど、
うんうん
うん、実際どうしていいかわからないというのが正直なところなんですよ、うんうん、
確かに。
こういった議論を実は、まあ、近畿鉄日本鉄道さんもそうですし、はい、特に JR 西日本さんとはもう随分長いこと、うん、いろんな社員の方と議論をしたことがあります、
う
んうん、で我が奈良県川西町も、
うん、
もう10年かけてですね、
はい、
駅をどうするんだと、
うん、
で
ずっと話されてたんですよね。
ですね、
表示されて、うん、はい、
まあ、単にその乗って降りるだけの駅ではダメですよね、
うん、
と、
うんうん、
でじゃあ駅ににぎわいを作ろうかって言って、はい、まあ、最初聞くと、まあ、有名コーヒーチェーン店持ってきたらどうやとかですね、
あーもうスターバックスとかですよね、
もうすぐ言い寄るんですよ。
いやでも
うちみたいな田舎者
いや嬉しいんだよね。だって私も高校の時 時に地元郡園にやっぱフレストっていう駅ビルができたんですけど、うんうん、やっぱスタバ入っただけ嬉しかったもん、うん、まあ、うちの町にスタバ来た思って友達バイトまでしてましたよ、うんうん、マリコバイトしてた、
うん、だってもう、うん、ね、島根鳥取なんかスタバの1号店開業に県知事がテープカットに来るんですよ、ね、高知県もスタバ
すごいね。
いや、ね、で、はい、もし我が川西町に、うん、まあ、そんな大手高知県ってコーヒーチェーン店が来たら、はい、まあ、町長自らテープカットに来るでしょうけど、うん、いや、はい、それは、うんうん、多分あかんと、うんうんうん、多分あかんと言いますか、はい、いや実はスタバさんの本社行ったんですね、はい、ですいません、うちの川西町、うん、人口7900何十人、うん、駅の利用者1日、はい、約2000人、うん、っていう我が駅に出店してくれはりますかって目黒の本社行ったんですよ、うん、
はい、
もう何度も行きますから
ね、
まだしちゃいけませんよ
先生だからできるっていうね、
まあ、はい、正確に申し上げますと、うん、当時の出店部あの事業本部長さんが、うん、あの知り合いでして、うん、でその方に、うん、あのお伺いしまして、うん、我が町に出店できますかということまで、うん、あのお伺いしたらばですね、
ただただピンポンダッシュしてるわけじゃないです
ね、はい、まあ、1日当時500杯売ってくださいと、うんうん、500杯売ってくださったら、はい、あのスターバックスコーヒージャパンは直営店出せますよと、うんうん、で町民に伝えるわけです私から、はい、1日500杯売れって言ってましたよって、うん、するとシーンってみんな黙り込むんですよ、うんうん、それまでなんやもう駅にスタバ作れやとか、うん、もうなんやら餃子のなんちゃら作れやとか、うん、もう言いたい放題のもう街づくりワークショップがですよ、うんうん、あの500杯って言われましたよってご報告したらシーンって黙り込むんですよ、
う
ん、
だって駅使う方の4人に1人は必ずもう1日1回ね買わなきゃいけないわけですもんね。
それもね、駅使う朝と夕方がほとんどなんですね、
うん、ベッドタウンなんです、うん、我が町は、
うん、
ですから
大阪からアクセスもいいしね、
やっぱり我が川西町は典型的なベッドタウン、うん、そしてまあ、工業団地がありますので、うんうんうん、やっぱ朝と夕方にお客様が偏ってるんですよ、うんうん、ですからにぎわいっていうのは、うん、そういう、まあ、大手チェーン店頼みなのかと、う
ん
う
ん、なるほど、うん、
やっぱりそれは地域の若い人たち、我が町の若い人たち、うん、あるいは周辺の町の若い人たちが、うんうん、お店を自分で出そうと、うんう
ん
うん、で地域に根ざした若い人たちに頑張ってもらうべきだろうと、
うん
うん、でそんなんどうするんやと、うん、誰がやるんやと、うん、続くんかと、
はい、
もうそのお話の対話をするのが僕らの役割です、う
ん、
でじゃあお前がやれやお前がやれとか そうなるわけですよね、はい、でもやっぱり僕らはそこへ入り込んで、うん、で一緒にやりましょうと、
はい、
うん、で、まあ、10年経ちましてですね、
はい、
うん、今は、まあ、川西町役場の若い、はい、うん、職員の皆さんがマネジメント役になりまして、
はい、
そして、まあ、川西町内でまた近隣の、うん、市長からもですね、うん、本当に毎日日替わりで、
うん、
飲食物販、
はい、
さまざまな、うん、お店が出店していただいています、
うん、すごいですよね。これ専用のホームページもありまして、川西町に、うん、ね、駅のキッチンで検索していただくと出てくるんですけど、ちなみに、収録日の今日は4月3日なんですが、ここは、4月3日は、ポートベリーガーデン、ポートベリーガーデンさんっていうのがやってて、大家の今日、5月の、4ですね。4は、楽水社さん。これなんかジビエ料理のお店みたいですね。うん、これが、まあ、やってらっしゃった。あいにくちょっと5日はですね、お休みみたいなんですけど、毎週多分火曜日が。
はい、毎週火曜日がメンテナンスで定休日ですけども、うん、それ以外はほぼ毎日日替わりで。
埋まってますね。
埋まってますね。だって6日はね、うん、ターミー&これ、ね、 紅茶のお店かな、うん、まあでもいろいろあります。おむすびのお店、うん、で米粉の菓子 お菓子のお店、うん、居酒屋さん、コノンさんとかね、うわすごい、これもうほぼほぼ飽きないじゃないですか、うんね、
おかげさまで出店希望者が、うん、まあ、枠を上回るという、うん、まあ、本当にありがたい、うん、状態になっています、うん、日によったら昼と夕方で入れ替わりで、
うん、入れ替わり、
うん、はい、
ね、5月21日一応、21日木曜日なんて、午前中はおむすびさん、おむすび結びさんかな、ゆいさんかな、で、午後は旅するお菓子さん、はい、ね、20時まで空いてるんだ、16時半から、すご
いいいですね、
いいですね、あとコーヒーショップはね、それこそ某スターバックスさんこそ来なかったけど、うん、ディアコーヒーさんとか、ボブコーヒーさんとか、うん、あと新しく、そうですね、いろんなコーヒーショップさんが、ね、月屋のコーヒーさんとか、うわー、これを、うん、500杯寄らんでも大丈夫やったじゃないですか。うん、ねえ。
毎日行って発見があると、うん、こういう駅になっています。
はい、
本当に、これは、うん、日々、まあ、マネジメントしている川西町役場の若い職員の皆さん、うん、そして、ユーザー経験に出店していただいている、うん、まあ、県内各地の様々な、うん、出店者の皆さんのおかげなんですね。うんうん、
はい。
ですからもう本当に毎日来てくださるようなお客様もいらっしゃって、うん、駅行けば何かおもろいものあるぞと、うん、湯崎駅は毎日おもろいと、うん、これは本当に目指してたところでして、
うんうん、
でついひいてはまあ当然川西町は住むと楽しい場所だよと、
うん、そうなりますよね、
うん、いうのにつながってほしいっていうのが当然これは行政は思ってます。
だって駅で行きたいですもん、やっぱ。
いや、はい。で、管轄いただいている天理駅の駅長以下皆様もですね、うん、本当にご支援いただきまして、
うん、
通過する電車からですね、
はい、
おにぎり売ってたり、たい焼き売ってたり、で子どもたちが、
うん、
その周りで遊んでたりっていう風景を、うん、もう見せると。
うん、
通過電車からはっきり見せるんやということで、
はい、
日々清掃とかですね、うん、もう管轄天理駅の皆さんにも頑張っていただいてます、うんうん、
はい、だからもういつも綺麗やし、だから一日出店してた、お店が素敵やなって思ったらまた、うん、もう実際に皆さん路面店とかお持ちだったりすると思うので、うん、そっちに行ってもらったりとかすればいいってことですよね。うん、
ですね。
でも皆さん、軒並みインスタグラムめっちゃ頑張ってますわ。さっきちょっと読めなかったターミーカチャカチャさんかな。うん、すごい。わー、川西先生のお膝元、ゆうざきの597の5、杉井ビル1階でやってらっしゃいます。
めっちゃ近所ですわ。
地元ですか、
うん、
ガチャガチャさんめっちゃ美味しそうな、うん、
私もこの橿原線の運転士をしたり、うん、車掌をしてたんですけども、はい、昔のイメージが大きく変わって、はい、そして私タワロモットでもラジオをしてますし、奈良市内でもコミュニティラジオをしてるので、はい、ここの情報と割とねお話しするんですけども、
はい、
皆さんの反応がすごくいいです。湯崎の駅って楽しいですよとか、違う駅からわざわざ列車に乗って夕崎で降りて、うん、ママさんがお子様を遊ばしながら、
はい、
そこで何かを食べたり子供と一緒に楽しんだりする場所になってしまったので、商業施設に行くより心が楽しいと、安全だよと。
そうですよね、うん、なんかやっぱイオンは福祉だみたいな話もあったりとかするんですけど、うん、そこに集まりがちだったりとかしますけど、
うん、
駅前こそそういうコミュニティを作る能力があるんだっていうのが、
はい、
湯崎駅の川西先生の実績でもちょっとね、
うん、
私見て取れましたもんね。
う
ん、
大型店舗いいと思うんですけど、
はい、
こういうところにみんな行ったら、ね、自らちょっとした清掃もしてくれるんです。あ、ここにあったねところで集めて持っていくとかね、本当に綺麗な街でいい街ですので、皆さんがそこを我が街のようにですね、自慢げな街になってるので、これは川西先生をはじめ本当に地元の役場の皆さんも頑張ってる成果かなと思いますね。こういう駅は僕は本当に応援鉄たくさんできていただいて、地域の方がそこで何か 商売それほど儲かる気はないっても、なんか笑顔で何かを商品を提供して笑顔で受け取ってる人としての、さっき先生おっしゃったみたいに、コミュニケーションが一番顔を見てですね、できるというのはこういうところだと思いますね。
だから場合によってはその、なんだろう、地元のおばあちゃんとかが、はい、そのコミュニティスペース、あの児童館とかはね、もちろんあるんですけど、うんうん、そこに行けるのってなんか、現役引退したおじいちゃまおばあちゃまが行けるかって言われたらなんかそうじゃないけど、うんうん、駅前だったらこう行って、うんうん、例えばあのちびっ子遊んでるところとか、うん、まあ子育て経験がある方ない方、うん、まあなんか好きな方とかってなんか勝手に見といてくれたりとかするじゃないですか、うんうんうん、そういう地域の、うん、なんだろう、町で育てる子どもの仕組みみたいなのもきっと作れるのかなと思うと、うんうんうんうん、これは大発見、大発明ですね。もう特許取っていただいた方がいいじゃないかっていう。
私も大井の観光大使してるんですけども、はい、一つの駅を何とかしたら、うん、これ絶対に川西先生が出て、水面下でいろいろと喋ってます。
そうですよね。めっちゃ楽しみにしてたけど、うんうん、いやでもそこに、いわゆるその川西先生がデザインした、うん、近鉄の 8A とかもやってくるわけですよね。
そうですね。
ね。
そう。
もう全部川西先生
あるじゃないですか。本当にね、車両だけとか駅だけだよ、もうトータル、うん、
トータルデザイン、
本当そこ街がね、潤うこと、街が楽しくなるという全体的なことを、はい、いろんな今建築屋さんもいらっしゃるという、うん、まあ、与えられた以外のことも中心に動いてくれるのはね、非常に地域の住む者にとってはいいですね、嬉しいですね。
先生のこういうお仕事の進め方で私すごいなっていつも尊敬しているところが、うん、地域の皆さんにお話を聞いてっていうワークショップを必ず、うん、定期的に、うん、しかも頻繁に、はい、でいろんな年代の方をね、うん、交えてやられるじゃないですか、うん、その成果として昨年ブルーリボン賞とローレル賞ダブル受賞っていうところで言うと、
はい、
ヤクモもあれ地元の方と一緒に作られてましたよね、 JR 西日本。
そうですね、ヤクモ号273系を取り、はい、もうと取り組みが始まったのは、実はちょうどコロナが始まった頃だったんですね。はい、2019年ぐらいから取り組み始めたと思いまして、はい、私どもの本当は最初の企画書はですね、うん、まあ、やっぱり八雲の沿線、
はい、
島根県、鳥取県、
うん、
岡山県北部の皆さんのニーズをきちんと伺って分析して新しい八雲号を作りましょうとご提案してたんですが、まあコロナに入ってしまいましたので、いわゆるまあ我が川西町湯崎ではやったその一般市民から直接聞くということができなくてですね、ただ JR 西日本の社員の皆さん、あらゆる部署の皆さん、まあグループ関連会社で、またそのご家族の方を対象にお
っしゃってましたよね、
はい、やりました。実はその前に、まあ、ウエストエクスプレス銀河っていうのもお作りしたんですけど、
はい、
その時もそれをやってるんです。
なるほど、
ただ、ヤクモはもっと進化さ、もっとそれを深めようとご提案したんですね、
はい、
なぜかと言いますと、まあ当時の、まあ、JR 西日本米子支社長、うん、まあ、今の中国統括本部長の佐伯さんがですね、うん、
はい、
もう患者さんも八雲がもう生きるか死ぬかですと、
うん、うちはと、
もう八雲にかかってるんですと、
なるほど、
山陰の JR はもうとにかく八雲がもう、
うん、
もうフラッグシップ生命線であると、
うんうん、
いうことを、まあ、当時の佐伯社長から、うん、もう熱い思いをお伺いしまして、
はい、
うん、
まあ、いわゆるその出雲大社にも行けますから、そのこう一般の、ね、縁結びをしたいその女性とか、ね、ご家族とかも需要があるし、あとインバウンド需要もあれば、で伯備線って、ね、結構山の中行きますけど、長いところ、うん、揺れるところをちょっと乗ってもらう大事な生命線ですもんね、うん、
産業の連絡、産業が一時お客様が乗らなかったんですね。
あ、
で私もこの間
です、ね、
半年前に新型の役も乗ったんですけど、やっぱりね、
さすがに先生と一緒に妄想トレインに向けてくださってます、はい、
あ、試乗会に
ご出場ありがとうございます。
乗ってやっぱり良かったし、
良、うん、かったですよね。
彼 はい、それぞれ乗った方、我々あのグループ4人、じゃ3人、4人だろうと3人乗ったかな、うん、もう皆さんが笑顔で、息ついたら絶対写真撮るんですね。
わかります。はい、ヤクモブロンズかっこいいんですよ、うん、キラキラ光って。
ね、
ま
あ、かっこよさも、もちろん大事ですけど、うん、中はそれぞれ工夫してる。うん、僕はもうね、座敷風に靴脱いで、こう、横になってね、横斜めになって。
あれですね、セミコンパートメント。
そうですね。
はい、
ありがとうございます。
うんうん、
いや本当にね、それぞれがね、もう本当に工夫だ、単に列車を移動するじゃないし、いろいろと先生らしい工夫があって、うんね、その楽しいが隣の人とね、初めて会ったのに仲良くなってしまう。ね、もうお互いに、ご夫婦で来られて、我々はおじさん3人乗った時にですね、なんかいつの間にか、いつもなんか友達になってしまって、
本当ですか、
うん、旅されてるんですねとか、向こうの方もね、それは間に入ってる、いい車両だ。それがね、揺れてとかとなった時に、そういう会話もできないんですけども、本当にいい車両は、このお客様の笑顔を、さっき先生の言う、はい、笑顔をこう、我々も感じたから、これはね、もし乗ってない方、いっぺん乗ってください。いいです、いいです。
ぜひ。
うん。
でも、じゃあ、社員さんとか、ご家族さんからお話を聞いたからこそ、セミコンパートメントとかも生まれたとか、いうこともあるんですか？
セミコンパートメントっていうのは、はい、皆さんとの議論の中で出てきました。
かつてのヤクモはね、本当にシンプルなクロスシートで、うん、まあ、前向きと後ろ向きに変えられるっていうね、まあ、ザ特急っていう、で、振り子式でめっちゃ揺れるんですよね。
はい、
揺れますね。みんな、言うてね、そう。
僕、揺れ方も大好きだったんです
よ、ね。私も大好きだった。でも、車掌さんもね、よう立ってられへんぐらい揺れたんですけどね。そうそう、
座席をこう、ね、持ちながら前の方に行くというね。
だいぶ変わった言うてましたよ、車掌さんが、ね、揺れも軽減されて、うん、でコンパートメントっていわゆる、座面を引っ張り出して、うん、お座敷みたいに靴を脱いでくつろぐことができる空間、
うんうんうん、昔の寝台車の雰囲気あるんですよ、
はい、そうですね、
引っ張り出してこうフラットにするとかですね、う
ん、私日本鉄道省の視察では藤井聡太さんと一緒に、はい、あそこで駅弁囲いましたからね。
なるほ
ど。ありがとうございます、説もね。そうそうそう、でもなんかそんないろんな方がね、楽しめる、うん、だからご家族でもそういうこう、うん、集いでも、
はい、
ね、うん、でカップルでも、うん、でももう反響としては、うん、まあ象徴としてブルーリボン賞、ローレル賞、そして日本鉄道賞と、はい、うん、受賞されてらっしゃると思うんですけど、うんうん、やっぱ手応えは感じてらっしゃいますか？
手応え、まあ、まあ、賞をいただけるというのは本当にいつもありがたいお話だと思っています。うんうん、で、何よりもですね、やっぱり日々ヤクモ、まあ、8A いずれもですね、うん、運行に携わっている現場の社員の皆さん、で、駅員の皆さんが、やっぱり誇りを持ってですね、うん、元気に働いていただきたいという思いもあります。もちろんお客様、うん、一番大事なんですけど、
うん、
と言いますのはヤクモに関しては開発段階からですね、
うん、
五島車両場出雲支所、まあまあ、出雲電車区と昔言ってましたけど、
うん、
の現場で、うん、日々メンテナンスをされてた社員の方が設計段階からかかられまして、
うん、
我々のこの検討チームですね、うん、
はい、
で、そういった皆さんとも一緒にお作りしたんですね、はい、と言いますのは、銀が作ってた時に非常に印象的な吹田の当時の工場長の言葉がありましてね、
はい、うん、
ウェストエクスプレス銀河っていう、まあ、まあ、
観光
列車のような特急電車、はい、まあ、我々で長距離列車、長距離列車と呼んでるんですが、
うん、まあ、夜行列車っていう定義ではないんですよね、うん、長距離の
長距離の特急列車でございます、
うん、
まあ、117系という、はい、まあ、40、50近い、
そうですよ、大ベテラン
だって、ね、大ベテランを滋賀県もよく走ってますが、
ね、京都駅にもよう留め置かれてて、いろんな色でおるのよ、なんか、うん、緑の子もいれば茶色の子もいるし、うん、ね、はい、丸の子もいるし、うん、みたいな。ね、
っていう、まあ、うん、古い車を改造したんですけれどね、うん、
でそれを、
いや、おかげさまでかっこよくなったんですけど、
うん、
それを もう本当に工事の最後の方、うん、もう24時間3交代で、うん、あの関係者の皆さん、うん、JR 西日本、JR 西日本テクノス、うん、はじめ皆さんで力を合わせてやっていただいてたんですけど、
う
ん
う
ん、で
いわゆる寝台車のようなこう、B 寝台みたいなスペースがあったりですとか、うんうんうん、ちょっとした個室もあったりとか、うんうん、結構メンテナンスとしてはもう大改造、うんうん、劇的すぎるビフォーアフターみたいな感じの、ね、うんうん、車両ですもんね。
JR 西日本スイタとしては、うん、トワイライトエクスプレス以来、
うわ、
1989年のトワイライト以来の改造工事だと、うん
う
ん
う
ん、で、そんなにやってないんですかって言ったんですけど、うん、それもですからもう30年ぶり以上ぶりに大規模な改造工事をやるんだと、うんうん、で吹田の工場長がですね、うん、いや会社さんこの仕事やってて初めて褒められましたと、
うん、
どういうことですかと、JR 西日本のその、まあ、正確には京都総合車両所吹田支所ですか、うん、昔吹田工場とも言いましたけれども、うん、車両工場っていうのはですね、うん、まあ、近鉄さんのご意図もそうですけど、うん、日々、
はい、
電車をメンテナンスして、うん、
はい、
安全であるかを確かめて本線へ、お客様の元へ戻すと、あの、壊れてないで当たり前、
はい、
こういう仕事であると。でも万が一故障してしまったりトラブルが起きるとすぐに対応しなきゃいけないと、何しとるんだと、原因は何だと、まあ当然こうなります。
そうですね。
でも今日も電車が時間通り走ってくれてありがとうなんて言われないですよね、
うん、当たり前になっちゃってるからね。
当たり前ですよね。今日も電気が灯ってありがとう、うん、今日もエアコンが故障もせずありがとう、
うん、
こんなことは褒めてくださらないんですよね。
ところが鉄道とはずっと心で思ってますけどね、
うん、その故障しないで当然、うん、
はい、
故障したら怒られる、
うん、
っていう職場なんですと、
まあ、命を預かってますからね。
です、命、お客様の命を預かってる最前線ですの で、
うん、
でところが銀河の工事の時にですね、その社員の皆さんもうお休みも返上で最後頑張ってくださったんですよ、うんうん、
はい、
ということでその吹田の社員の皆さんには家族の方に先行して内覧会を、
うんうん、
銀河の内覧会をやったんですね、
はい、
そうしますと、うん、お父ちゃん、仕事しとるなと、
うん、
私家族から初めて褒められましたと、
うん、
で最初これ工事やっとる時は、うん、もうへんちくりんなこんな三角定規みたいな個室作りやがってと
言ってましたけど、ね、情熱大陸でもそこね、ピックアップされてましたね、
うん、はい、会社さんもっぺんやりませんかとほんまですかとうん、うん、もう一個やりましょうよと、うん、なんていうお話まで、
うん、
いただいたんですけど、うん、その、はい、なるほど、そのやっぱり現場の社員の皆さんが、うん、褒めて、うん、その認められるという仕事は本当に大事なんだなと、
うん、
痛感しました、
うん、
ですからヤクモでもやっぱりそういう、自分がこうやって関わっているんだと、
うん、
でまた社員や現場の皆さんが、うん、自分の意見がこういうふうに反映されて、
うん、
このヤクモ号銀河号が育っていってるんだ、
はい、
花かりが育っていってるんだと、
うん、
いう手垢が残るような仕組みをですね、
うん、
やっぱりちゃんと作っていこうと、
うん、
いうことをそのまあ JR 西日本の社内の各方面の皆さんにご提案しまして、
うん
うん、でヤクモ号はそういう取り組みを、はい、やってきました、は
い、なるほど、素晴らしい。もうだから一つ一つの現場、そして一つ一つの車両がね、うん、生まれた時にそういう、こう実績を重ねて、うん、まあご家族も含めて作っていく、うん、ね、自分ごとになる。そうすると、うん、場合によっては JR 西さんとかも後継者として、なんかパパと同じ仕事したいみたいなこと言う方とかも出てくるかもしれないですし、 みんながハッピーな、なんか環状線みたいですよね。うんうん、あの、JR 西屋から環状線言うたけど、山手じゃなくて。
はい。
すごい。でも、それがやっぱ愛される沿線作り、列車作りの一つ。
やっぱり、一番、まずいなと思いますのは、この鉄道車両をなんか、偉そうなデザイナーが作ったとかですね。
うん、
なんか、誰かが、作って現場に押し付けよったと。
あ、なるほど。
これは一番よろしくないですよね、
うん、言われて工事しただけみたいな、
うん、ではなくて、私らがみんなで考えて作ったやと、うん、ならば、うん、もっとよりこうしようじゃないかとか、
うん、
ああいう、自分たちの意見が現場からどんどん出てきてですね、うん、もっと育てようではないか、うん、もっと進化させようではないかと、うん、その声が大事なんですね、
うん、
それはあの八雲でも銀河でも花あかりでも、うん、そして岩が夕崎でも、
うん、
ま、全部共通してます、
うん、
それを作らなかった、
うん
うん、じゃあもう小西さんの手にかかれば、うん、それこそ JR 西さんもそうですし、うん、まあ、あの肥薩オレンジみたいなね地方もそうですし、うん、まあ、地元奈良もより鉄道の魅力、そして街の魅力っていうのはポテンシャルはどんどん引き出せていけますかね。特にこの間お越しいただいた、ね、
うん、
大路町とかはこれからもまだまだ発展していけると、はい、余地ありますか。
大路町はやっぱり、うん、あの街が何よりコンパクト、
そう、そうですね、
ちょっとちっちゃいんですよね、
小さいながらすごくいい街状態になってきていますの で、やっぱりもう少しこれからもっともっと子どもたちだとか若い方が大路町に住みたいと、
はい、
まあ、あの奈良県ではトップなんですね、ここに住みたいと。
そうですよね、
はい、でその中で、あとはこれからその車両をどうの好まれますし、あと駅もね、
うん、
あの大路町の大きな駅もそうで、はい、ちょっと町内には小さな駅もあるので、うん、そこをどうしようじゃないかというのはね、あの数年前からちょっといろいろと話があるので、
はい、
これは絶対に奈良県出身のあの方ですよということでね、
は
い、お話をしてますし、
期待できるかも、
はい、ね、本当に夕崎がその大路町の職員が、あの例の前田さん、
もう前田さんね、
前田さんが
前田さん聞いてますか、
はい、もう一緒にあの
夕
崎の駅まで行って、
うん、
ね、これさ、やっぱ夕崎変わった、よかったとかいうね、うん、そういう話もね上がっておりますので、
うん、
またね、そういう先生のお話を聞きながらですね、何かアイデアがあればどんどんね、
ね、いい、ポテンシャル引き出していただきたいですね、
はいはい、
すごい。じゃあなんかね、先生はあのデザイナーとご紹介させていただいたけど、あの、
うん、
建築家さんなのか、うん、もしくはなんかグラフィックデザイナーさんなのか、
うん、
なんか本当に設計士でいらっしゃるのか、
うん、
もういろんな肩書きがあるから、うんうん、まあ、今はもう川西康之さんマルシーみたいなね、
そうですね、
一番線マルシーみたいな形でじゃあちょっと、うん、さまざまな、ね、うん、方面からまた鉄道を支えていただいて、うん、
はい、
ね、日本をこれからも、ね、作っていただけるということになるんだと思うんですが、はい、日本の未来をか、うん、はい、先生がじゃあ最後に一つあのこれから取り組みたいこと、夢とかもあればお聞かせいただいて、すいません、うん、あの、はい、終着駅とさせていただきたいんですが、
はい、
ございます。
ヨーロッパの、はい、まあ、夜行列車
と
か、いろいろやりたい。
大きいの来ましたね。
デザインとか設計をね。うん、いや、もう、もういっぱい提案してるんですよ。
あ、うん、でもよく行かれてますもんね。
はい、
も
う昔
の。プレゼンティ行かれてる、
はい、フランスの
方です。そうですか、
はい。
うわ、じゃあちょっと、どうしよう、向こうでなんかウエストエクスプレス銀河走ってたら。
いや、それいうもんでしょ。それもいい、あの、銀河もいいんですけども、やっぱヨーロッパは、なんとか、
まあ、ね、まあ、寝台、ちゃんと寝台としてね、はい、
うん、
今でもなんか食堂車がある車両とかも多いから、
うん、
期待できます。あ、じゃあちょっと、その試乗会はぜひ我々取材に行かせてください。
もう後ろまで生きてるかどうかやな。
いやいや、もうちゃんと生きててよ。
はい、わ、ね、かりました。
あの、呼気コンテナで終着駅とかやめてくださいね。
いやいや、はい、僕らより頑張ります。
大丈夫、福原さんに限っては。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ、
はい、
ちょっとまだまだね、ご活躍伺いたいところなんですが、うん、
はい、
ダーリンハニーさんと大喜利してたぐらいの、あの時間経っちゃってますね。
はい、
すいません、あの40分、一応30分番組で始まったんですがね、
はい、
はい、話を聞かせいただきました。川西先生、まだまだ尽きないのでまた遊びにいらしていただければと、
はい、はい、どうぞ、
はい、思います。というわけで今日の鉄道さんいらっしゃいも川西康之さんにたっぷりお話を伺いました。またぜひお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、という間にエンディングでございます。
いやー、川西先生、
うん、
めちゃくちゃ 奥深い。
奥深いですし。
深いし。
値打ちあるトークを。
値打ちある。
ドア駅のように深く。
深く。どこまで行くんや、ね、ブラジルまで行ってしまうんだよ。
ブラジルの人聞こえますか？
深かった。
はい、もう45分くらい回ってましたからね。
回ってましたね。はい。もう今日は
本当にすいません。
時間は長いんですけども、内容本当に良かったので。
本当に。
はい。
まだまだちょっとね、なんか、鉄スペッショナル、仕事の流儀的な話が、うん、聞けて、まだ続き聞きたいっていうぐらいだったから。
まだまだ引き出し
っぱいですね。ねえ、お越しいただきたいですね、はい、またね。あと実はですね、管理先生とはちょっと、この後、続編がと言いますか、エンディング撮る前に、はいはい、どうしても、吉本の社内で見ておきたいものがあるっていうお話があって、うん、はい。
これね、鉄道ファンがね、鉄道の部品がね、吉本さんの本社、はい、旧が学校のとこにあるんだったら、ピピッと来るんですけども、うんうん、全く僕らは意識してませんでした。
そう。
ね、やっぱりデザイナー、はい、建築関係の。
はい、そうなんです。もともと大阪メトロで使ってた照明が、吉本興業のどこかにあるっていうことを、川西先生だけがご存知だったと。
はい。
はい、で、私も、福原さんも、そしてね、魚奈美ちゃんも、ディレクター、はい、奥田さんも知らなくて、
はい、
で、あ、そういえばそんな、シャンデリアっぽいのあるよねみたいなのをプロデューサー大御さんだけが、うん、あやっぱここだみたいな話で、
はい、
3階のなんか結構偉い方とかも、パソコンカチカチしてるスペースで、うん、はい、実は4つほど掲げられていて、
ありましたですね。
そうなんですよ。
本当昔の、大阪御堂筋線、御堂筋線のご存知の方、こうドーム型 の、うんうんうん、屋根の下側にですね、蛍光管が何本も何十本も並んでこう円形になったりとか、はい、斜めになったりとか、ちょっとこうR 型になったりとかしてる、うんうん、その照明4種類ぐらいちらっと、あんまりね、皆さん仕事してますけど、そうそう、
なんか偉い方とかもお仕事してるみたいな感じだったので、は
い
は
い、4種類ぐらいあったと思います。
そうそう、4種類ありましたね、
はい、
なんかちょっとブログとかで書いてくださってる方もいるみたいなので、興味ある方は検索してもらえればと思うんですけども、
はい、
まあ、吉本のその、まあ、いわゆる3階エリア、3階ってあんまり私も行かないんですけど、
僕初めて上がりましたですね。
そうそう、会議室があって、うん、まあ、3階は、まあ、主に社員さんスペース多分メインだと思うんですよね、うん、
はい、
で、そこに、まあ、いわゆる御堂筋線で、うん、こう4駅なのかな、
うん、
なんかね、いろんな形の、うん、まあ、4でも4だけじゃないね、5あるかな、写真で見る限り、ね、これ、まあ、でも平日は、まあ、社員さんがそうやってね働いてらっしゃるけど、うん、なんか夜とかやったらもうちょっとしっかり見れますよって大御さんおっしゃってたんで、
ただ関係者のしか入れませんので、
はい、皆さん、ピンポしないでくださいね。
皆さん来ても入れません。はい、何しに来たんや、とっとと帰れ、言われます
ので、はい。吉本の警備員さん必ずね、うん、何のアポですか言われるんで、すいません、すぐ折り返し運転になっちゃうんですけど、
はい、
うん、そう、ドーンデザインさんみたいにね、お土産はくれないんですが、
はい、はい。
そうそうそうそう。で、そんな感じで、なんか、うん、あ、そっか、なんか、大阪メトロか御堂筋線に遊泳するものが、うん、この、私が東京に来てまで、なんか、こう間接的に関われてると思ってなかったから、一つ川西先生に教えてもらいました、
うん、そうですね、これがね、大阪であれば分かるんですけど、はい、うん、遠く離れた東京のこの新宿にあるというのはね、
ねえ、うん、びっくりですよね、うん、
これはまあ先生曰く大きさがコンパクトやから、
うんうん、
新しくその後作ったのかどうかというのもあるので、同じ実際の大きさから
か、うん、
レプリカでちょっと小さくなってるのかですね、
うんうん、実際に使ってたものをこう、うん、アップサイクルというかリサイクルしてるのかどっちかなっていう感じですよね、うんうん、あ、ね、これちょっと詳しく分かる方、中の方でレイジさんとかに聞けば分かるのかな、
どうでしょう ね、
ね、
レイジさんは、うん、車両とか興味あるんですけども、配線とか機器類はあんまり興味ないかも分かりませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、車両とかね、沿線とかね、うん、そうですね、観光列車とかお好きですけど、あと駅員さんのものまで、
う
ん、
そうそう
、ね、なるほどですね、確かに確かに、うん、ちょっとそんなこともあるみたいなんで、
はい、
あ、じゃあいつか公開収録とかができたら、そこなんか外から見せてもらえたりするんかな。
でもあそこはね、
そうですね、厳重警備のとこやからね、さすがに無理か。じゃあ写真でお届けしましょうかね、はい、でムービーかね、うん、はいみたいなことでございました。
そのままコーさんがカメラ持って行って、うん、現場から中継、
あ中継したらいいんか、はいはい、で福原さんがスタジオにいてね、
そうそう
で、お客さんもそこにいて、はいはい、すごいでもできそうね、楽しい、ね、はい、はい、なんかそんなこともあるようでした、はい、ちょっと川西先生のね知見の深さにちょっとびっくりしたっていうお話です、
はい
はい
はい、
はい、で延長戦をしてて、で今日も順調に押しております、
はい、とことん押しております、
はい、はい、というわけでちょっと前段長くなりましたが、
はい、
今日もリスナーさんからのお便り、
はい、
リスナーさんからのお便り、はい、エンディングでもご紹介していきましょう、はい、さあこれはですね、多分ゲイビセンロケの時に、
はい、
はい、つぶやいていただいたコメントですね、うん、3月17日のコメントです、
はい、
鉄ナーネームさやかさん、
はい、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。千鳥ってこうね、猫ちゃんマークで、はい、猫ちゃんたちと、久野さんの対話に癒されました、
うんうん、
ちなみに写真の千鳥の缶バッジは奥出雲オロチ号に乗った時にビンゴ落合駅で購入したものです。こうお写真付きでね投稿してもらってます、うん、お気に入りでいつもつけています。猫ちゃんの千鳥に会いに行きたいなと言っていただきました、うんうんうん、嬉しい、うんね、そうですね、なんかこれをきっかけにその時はねゆっくりこう降りられなくても、
ね、
ぜひ降りていただいてね、
う
ん、今度の時は、うん、はい、会いに行ってほしいですね、うん、あそしてですね、庄原駅周辺地区まちづくり協議会の皆さんもつぶやいてくださっています、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。しわぐち駅の大和駅長、千鳥福駅長も出演にゃーといただきました。
はい、もうねよく喋っていただきましたからね。
よく喋ってたよね。
ね
え、
わかったようにね。
ねえ、
うん、マイク向けたらにゃーと泣いてるんじゃん。
マイクとか向けてへんね。
向けてないのに。
そうそうそう、はい、方々で喋ってた。
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、なるほど。
ねえ、でも嬉しいですね。なんか、うん、ちょっと声が聞こえるだけでこの癒し効果なんでしょうね。
ありますね。
うん、ねえ。すごいなんかななみちゃんもニコニコして聞いてくれてたもんね。うんうん、ねわーってる。じゃあ今度ワンちゃんも、あそれこそね、うん、福原さんなんか上級の時にね。
そうそう、先週放送しても言ったんですけども、
はい、うんうん、ワンちゃんと一緒やったような話ありましたけど。
ワンちゃんとね一緒で、キュンキュンキュンキュン可愛らしい声泣いてね、
う
ん、俺さんもなんか大丈夫かなとね、最後東京駅で降りた時に、うん、さよならとか、いや可愛いとか言ったらありがとうございますと。
言ってもらった、
はい、はい、お母さんが言ってくれましたですけどね、
うん、キューンの音は取ってないんですか。
取ってないですよ。取ったらよかったな。
いやいやいや、不審者不審者なんやねんいう話ですけどね、
はい、
でも確かに犬駅長とかあんまないですもんね、
はい、犬駅長ね過去にもこの放送で言ったんですけども、
うん、
一時近鉄で生駒駅の、はい、ケーブルカーの入り口に、
うんうんうん、
ワンちゃん置いたんですけども、
はい、
真夏の暑い時、うん、もうねワンちゃん可愛さがやめとこうという形でね、うんうん、はい、
ねえ、そっかそっか、だから、はい、ワンワン列車とか取材行ったらそういうかなんか有名の声が聞こえるんですよね。
そうですね、はい、
で最近ワンちゃんと新幹線に乗るみたいな企画も結構増えてるので、
はい、
もしかしたらそういうのでお届けできるのも、
うん、
動物シリーズいいね、なんかめっちゃ皆さんの反響が、うん、はい、前向きですわ、ありがとうございます、
はい、
うん、
小型犬でしたら列車乗れますので、
うんうん、
容器の中に入れて、
はい、ゲージの中に、
はい、ゲージの中に入れて、はい、移動することは全然大丈夫ですので、
うんうん、
はい、喜んで旅をワンちゃんとして旅をしてほしいですね、うん、はい、
うん、はい、あ、そうだからワンワン専用列車に関しては出してもいいんですよ、うん、
あ、それいいね、
そういう専用列車貸し切りみたいなのを確かね、
うんうん、
どっちの新幹線やったな、東海道もやってたかな、多分ね、うん、東さんが最初にやったかなんかで、
うんうん、
そうそうそう、そういうのもあるのでちょっとまた、うん、はい、機会があれば、う
ん、ドッグランみたいな走っていいんですか、
ね、あ、そうみたいなことらしいですよ、
じゃあいいですね、
ね、はい、なんかお膝に乗っけていいとかかな、基本的
に。そうでしょうね、
でも走り回る子も出てくると思うんですけど、うん、まあご愛嬌みたいな感じらしいですよ。
そうですね。
なんか、うん、中がどうなってるか気になりますね。うん、
またね、リスナーの方分かればメッセージでもいただきたいと思います。
うん、はい、ね、あと取材してくださいというリクエストありましたら、各鉄道会社さんからもね、
はいはい、
お寄せいただければと思います。
黒さんはいっぱい背負いますので、
すぐ背負うからね、
あちこち行きますので、
はい、
よろしくお願いします、
はいはい、マイク片手に時に、はい、福原さんを引き連れて行きますから、よろしくお願いします、
はい、はい、途中で疲れた言ってるか分かりません、おじいちゃん、
はい、
はい、
うん、はい、じゃあそれでは最後にお知らせです、
はい、
じゃあまずは福原さんから、
はい、ね、先週もちょっと初めて発表させていただいたんですけども、うん、今年6月の9日に、
はい、
出版会社ワリボックスさんからですね、うん、近鉄 学、学ぶと書くんですけども、はい、近鉄学という本を出します、はい、うん、サブテーマ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もったいないもったいない、拍手もったいない、はい、あのサブテーマはですね、近鉄広報マンが解き明かす日本最大私鉄の強さの秘密というですね、本を書きました。これね、あの私の経験上ですね、いろんなことを経験しまして、うんうん、例えばその、広報マンとしても、経験もありました、たくさんありましたし、うんうん、列車を運転している時の、会社の、この方針だとかですね、はい、こういうことで安全運転を重視してるんだなとかですね、うんうん、近鉄グループのことも詳しく書いております、
はい、
これやはりこれからの鉄道会社はどう生きるべきか、どういう方向に進むべきかとですね、うんうん、それも書いておりますので、これはね、もう鉄道をね、線でつなぐんではなくし、面で読み解くですね、近鉄という巨大ネットワークの本質に迫る一冊となっておりますので、うん、ぜひとも、6月の9日楽しみにしていただいたらいいかなと思います。
はい、ぜひ皆さんご予約してください。そちらの、ね、はい、ゲットしていただければと思います、
はい、
なんかイベントとかもやられないんですか。
そうですね、これからの計画をしておりますのでですね、うん、あの、はい、イベントしてですね、はい、いろいろと各地に、はい、私もね、本を背負いながら、二宮金次郎は本を読みながら、私は本を背負いながら各地に行くかも分かりません。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
いや、近所で知らない人多いわな。
そんなことないですよ。私、国松緑岡小学校には近次郎いましたよ。
いました、
はい、はい、地元の、はい、
でもね、若い方みんな知らんわな。
近次郎分かりますか。
分かる、はいはい、
奥田さんも分かる、
はい、うん、なんかラーメン屋のお店の名前ではないですね、
はい、ラーメン二郎でしょ、
はい、そうですね、はい、
ありがとうございます、はい、
もう黒さんもおむつ記事たくさんあるんですけども、ちょっとご紹介をお願いいたします。
はい、5月もイベントたくさんございます、はい、まず5月の17日日曜日ですね、
はい、
塩原市民会館でイベントがあります、
はい、
芸備線カレンダー2027公開選考会トーク&コンサートということで、
はいはい、
徳永ゆうきくん、そして STU48 の池田ゆらさんとご一緒させていただきます、はいはい、これはあのかねてよりですね、妄想トレインでもコラボさせていただいているあのチームと、はい、一緒にですね、芸備線のカレンダーの、うん、まあ、皆さんから応募していただいたものの中からですね、うん、実際にこう掲載するものを決めていく。
これ、あと、黒さんも
決め、私もそうなんですね、
この
委員をちょっと仰せつかりまして、
はい、
で合わせてその、まあ、STU48 の、ね、池田由良さんも、
はい、
徳永くんも千鳥さんの鬼レンチャンでご活躍なので、
はい、はい、
まあ、歌のコーナーがあったりと、
はい、
こう盛りだくさんのギュギュッとした一日になりますので、はい、ぜひね、あの多数のご乗車お待ちしております。
あのゴールデンク終わってもね、うん、この17日もね、うん、このようにねありますので、
はい、
ぜひともね、パワーは17日まで残しておいてください。
そうですね、残しておいていただきたいですね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、ちょっと申し訳ありません、毎年恒例でちょっと、まあ、静岡エリアで、まあ、本当はイベントを行かせていただきたかったんですけど、はい、ちょっとどうしてもあの体が一つしかないので、はい、あの文春の術使えないのでそっちには行けないんですが、
はい、
あの南田さんとあのホリプロの、可愛い後輩ちゃんが行ってくれてるので、
はい、
そっちもよろしければあのお運びください。で、私はあの2日ともですね、あの前日は、現地であのもろもろロケしてたりとかすると思うので、
はい、
あのこう目にした方はお声掛けいただければと思います。
はい、
はい、さあ、そして翌日5月18日月曜日にですね、
はいは
い、いよいよ発売となります阪急電鉄様大研究特本。はい、ありがとうございます。もったいない、もったいない、
すごいすごい、はい、やっとやっとこれですね。けども、
はい、
でもね、いいものできたんでしょうね。ここまで我慢してみんな待ってました。
そうなんです、はい、しっかりあのチェックしていただきました、
はい、
7冊目の書籍となります、著者は私久野智美、そして監修に南田ホリプロ名誉マネージャー、
はい、はい、
そしてスーパーバイザーに YouTube でもおなじみ阪急電車館館長の藤田正之さんを迎えております、
はい、
2月にね、早々にトレコツラジオでもあの赤井さん、そして上野くんで、
はい、
井原さんで、うん、野月さんとゲストに、うん、ご乗車いただいてるよっていうお話だったりとかね、うんうん、
はい、
あの裏話たくさんしてるので、そっちも回復運転してお楽しみにしておいてください、う
ん、も
う
ぜひともね、はい、皆さんね、あのお手元に1冊、1回に5冊くらいは置いてあってください、
うん、1回に5冊多いね
多い、
多いね、
多いけどもね、はい、例えば4冊目が違うかもわからんけど、
あ、かもしれないね、可能性あるか、
うん、あるある、ないこれね、は
い、
なんか1日早く17日やったらね、現地でね、 あの塩原の市民会館の方で発売できるので、
でもしかしたら数冊は持ってきるかもしれないので、はい、
まあ、これね、またあの決まり次第、
そうですね、私の X、はい、トリカツのね、うん、X とかでもちょっとフォローしてもらえればなと思っているので、はい、ちょっと相談します、
はいはい、5月の18日、
はい、
阪急電鉄とファン大研究読本ですので、はい、皆さんよろしくお願いします。
でここで1日2日ずれてたらごめんなさい、
ありえるからね、
それはそれです、
はい、
でももうあのすごい後ろになることはないはずです。
なるほど、はい、
はいはい、さあそして、月末にもイベントがあります、
はい、
5月の27日水曜日、そして28日の木曜日なんですが、はい、鉄道技術展、人物街をつなぐ出演をいたします、
はい、
イベント自体は最終日29日まで運行してありますが、私は27、28、2日間の出演です。27日が安全で持続可能な鉄道システムの確立に向けて、
はい、
はい、これあのちょっと硬派なイベントなんですけれども、はい、ゲスト MC とパネリスト、はい、として真剣に取り組まさせていただきます、
はい、いつも真剣やろ、は
い、いつも真剣
この日だけ真剣みたいな
違う、
はいね、
でも、
はい、
あのこういう多分あのおちゃらけはあんまり入れてない
なるほどなるほど
かもしれないですねそうそうそう、真面目な方の苦悩が見えます、
はい
はい、で28日、はい、レールウェイデザイナーズイブニング、こちらは毎年恒例で行っております。ゲスト MC を担当いたします、
はい、
ちょっとねこっちの方がちょっとカジュアルなイベントかなという感じなんですけれども、川西、
はい
はい、先生じゃないですが、まあ、様々なデザイナーの方も集まるイベントになるので、
はい
はい、情報交換とかしたい方はですね、
はい、
ぜひあのいらしていただければ幸いです。
はい、
はい、
これ場所はですねインテックス大阪、大阪の、ね、はい、南港の方にありますけども、ぜひとも ね皆さん、はい、来ていただきたいと思います。
はい、ご乗車お待ちしております。
はい、
さあそれでは最後に番組からもお知らせです。
はい、
この番組ではお便りを募集してあります。 Apple のポッドキャスト、 Spotify でご乗車の方もスタンド FM のレター機能からお寄せください。そして公式 X のフォローもお忘れなく、トレカツ1155でやっております。ハッシュタグトレカツラジオ1155でポストしていただきますと番組で読ませてもらいます。
はい、
ぜひ合わせてお寄せください。
はい、
はい、さあ今週もお時間でございます。
はい、
喋り尽くしましたね今日もね。
いやー、いっぱい喋りました。はい、いっぱい喋りました。楽しいです。
はい、はい、またねあの引き続きゴールデンウィークも皆さんお楽しみいただければと思いますし、はい、あのお便りとかあれば本当にそのここ行ってきたよみたいなのもね。
そうですね、はい、ゴールデンウィークどこどこ行ったよとかですね、あと2日か3日間かな、はい、これからどこか行く方も、ね、
はい、
ここ行きますとかですね、
うん、
あの後でね情報がなるんですけどもね、その楽しみを後日僕らが公開するという形で、
いかんせん4本撮りなんで、はいはい、ご容赦いただきつつ、
はい、
はい、お送りください。
はい、
はい、お相手は久野智美と、
はい、元金月からでした。なんかね、俺ね、昨日ね、
うん、
ちょっとこのエンディングの夢見てしまって、ね、
何があったんですか、ちょっと聞きたいよ。
久野さんにちょっと怒られるんですけどね。この列車は車庫に入る回送列車、僕言ってしまって、
あ、全然いいよ。
夢の中で
言って、夢の中で、はい、
それ私が言いますというのがあってね、それをふと思い出したからね、笑ってしまいました。はい。
てか夢にまで見てくださってんの。
そうそう。
ありがとうございます。うん、はい、番組
の。それあの嬉しいで見てるのか、はい、怖さで見てるのか分からないけども、はい。
すごい、私がなんか福原さんめっちゃいじめてるみたいな。
いやいや、そんなことない。あの楽しいです。
はい、楽しい。はい、はい、
はい。じゃ
言いますか。
はい、いやいやいや、それを黒さんに任せます。はい、じゃあ、 あの本線に戻しまして、はい、はい、元近鉄の福原敏郎でした。
ありがとうございました。引き続き素敵なゴールデンウィークを。
はい、
はい、車庫に入る回送列車です。私が言いました。この放送は奈良歴史芸術文化村、旅行読売出版社の協力と、キリクシャテック渡辺車両工業の提供でお送りしました。
つなげる、広げる、未来のレール、キリクシャテック。